広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第324号、令和7年2025年11月発行、2025秋号。発行広島市議会、編集広島市議会広報委員会、住所郵便番号 730-8586、 広島市中区国体寺町1丁目6番34号、電話番号 082-504-2439。 広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆さんに広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌広島市議会だよりへ。目の不自由な方に広島市議会だよりの展示版とデイジー版を発行しています。申し込み問い合わせは、市議会事務局秘書広報室広報担当、電話 504-2439、 ファックス 504-2448。 YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。 YouTube https://www.youtube.com/user/citycounciliha。 Facebook www.facebook.com/hiroshimashigi/。 9月11日から25日までの15日間、令和7年第3回定例会、9月定例会を開会。市長提出議案21件、意見書案2件などについて審議しました。目次、各ページの主なものを紹介。日程と概要、可決された主な議案、一般質問、議案と議決結果、議会トピックスなど、終わり枠、目次終わり。日程と概要。11日、本会議1日目、提出議案の説明等。17日、18日、19日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託。22日、24日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査等。25日、本会議5日目、議決等。可決された主な議案。予算案3件、令和7年度、一般会計補正予算第3号。令和7年度政府信徒特別会計補正予算第1号。令和7年度開発事業特別会計補正予算第1号。令和7年度9月補正予算案57億7904万8000円。内訳、損害賠償請求事件にかかる解決金4000万円、開発事業特別会計への繰出金、政府信徒負担事業 宅地売り払いに伴う剰余金28億4920万円。開発事業基金への積立金、清風信徒特別会計からの繰り入れに伴う剰余金28億4920万円。乗り合いバス事業の共同運営システムの構築、4064万8000円。条例案10件。広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正。個人番号の利用に関する条例の一部改正など。その他の議案、8件。和解。指導の路線の認定。財産の取得など。意見書案、2件。芸備線をはじめとするローカル線の安定的な維持・確保に向けた国の取り組みを求める意見書案。地域手当の見直しにかかる意見書案。詳細は市議会ホームページをご覧ください。会議日程会議結果から会議結果、令和7年第3回定例会、9月11日から9月25日。一般質問、9月17日、18日、19日。紙面の都合上、一人二問以内で掲載しています。掲載している質問文は、発言議員本人が作成したものです。一般質問発言項目。発言順に紹介します。山路秀夫、自民党市民クラブ、東区。被爆80年の平和記念式典。芸備線の今後のあり方。民間提案による市民サービスの向上や行政の効率化、広報業務の内製化、教育委員会における AI 活用、下水道工事に伴う道路陥没、医療的ケア児の移行期医療。並川雄一、公明党中区。次期広島市 DX 推進計画の策定、総合的な空き家対策、人口減少対策、市営住宅の運営等、墓地の運営、子ども医療費補助制度の拡充。有田優子、市民連合市民の声、南区。路面電車駅前大橋ルート、被爆体験証言者伝承者、救急車のクラウドファンディング。中原博美、日本共産党南区。被爆80年被爆地の役割を果たそう、地方自治体の役割、大型開発から暮らし応援に転換を、学生支援。桑田京子、広島清風会佐伯区。平和、元町相生通り地区市街地再開発事業、子どもを SNS からどう守るか、長寿期の高齢者支援。永井達也、広島維新の会安佐南区。地域医療、ものづくり産業の振興、平和記念資料館。森野高政、新生クラブ佐伯区。映像による被爆体験の伝承、広島市多文化共生のまちづくり推進指針。 神谷町交差点付近の人流ネットワーク、子ども医療費補助制度の拡充、亀井和夫市政会浅南区、広島清風新都、緑の食料システム戦略、スクラップヤード、精神保健福祉法に基づく入院、通学路安全対策、アスベスト対策、行政業務、石川沙織すずらん会浅南区、不妊治療支援、子育て支援、不登校支援、創業支援、わいせつ事件の再発防止、西迫新平自民党市民クラブ秋区、人口減少社会における持続可能なまちづくり、田中勝公明党西区、ピースツーリズムの新たな取り組み、核兵器禁止条約第1回再検討会議、原爆ドームの国の特別史跡指定に関する取り組み等、災害対策におけるトイレカー等、救急自動車における電動ストレッチャー等、マイボトル対応型給水器、地域猫活動への支援等、山下正弘市民連合市民の声朝北区、地域の特色を生かしたキャリア教育、出会いから始まる地域の未来、三世代同居近居支援事業、移住支援、地域活性化に向けた芸備線の利活用、有害鳥獣のジビエへの利活用、豊島英子自民党市民クラブ西区、南海トラフ巨大地震等に備えた本市の津波避難対策、学校給食、相談支援事業、山路秀夫自民党市民クラブ芸備線に新駅を、質問です。軽河駅から広島駅間は通勤利用者が多いため、この区間の利用促進にはダイヤ改正が不可欠、そのためには列車のすれ違いが可能な新駅の増設が必要ではないか。答弁です。三好秋高田広島まちづくり交通協議会において、ダイヤ改善及び本数確保は課題の一つとして挙げられており、今後芸備線の機能強化策の検討の中で、すれ違い可能な駅の増設についても議論していくことになると考えている。タブレット端末の活用を、質問です。生成 AI の時代を生きる子どもたちが AI ツールを自在に使いこなし、才能を開花させて世界で活躍できる人材へと成長するためには、さらなるデジタルテクノロジーの活用が重要。そのため今後、タブレット端末を活用した教育をどのように進めていくのか。答弁です。すべての子どもたちの可能性を引き出す学びを実現する上で、ICT は必要不可欠と考えている。教職員のニーズやスキルに応じた研修の実施や、タブレット端末を効果的に活用した好事例等の共有など、教職員の資質、能力の向上を図りつつ、タブレット端末等の ICT をより一層活用し、変化の激しい社会でも自分らしく学び続け、他者と協働しながら未来を切り開ける児童生徒の育成を目指していく。並川雄一、公明党、次期広島市DX 推進計画の策定、質問です。 次期広島市 DX 推進計画に電子契約の導入と都市ポをさらに活用していくためのデジタル通貨の活用をそれぞれ追加した上で取り組みを進めるべきと考えるがどうか。答弁です。電子契約の導入は本市と事業者の双方にメリットがあると認識しており、導入を前提とした課題の整理などを進めているところで、今後は次期広島市 DX 推進計画に位置づけ着実に推進していきたい。また都市ポをいわば地域通貨として最大限に流通させ、経済活動や地域活動の持続的な活性化を目指しており、同計画の中での位置づけについては関係部局と協議を行っていきたい。用語の解説です。都市ポ。広島、山口、島根にまたがる広島広域都市圏を構成する33市町の加盟店などで利用できる地域の共通ポイント。買い物や来店、イベントの参加、都市ポアプリ内のアンケート回答などでポイントを貯めることができ、加盟店での買い物などに1ポイントを1円として使用できる。用語の解説でした。子ども医療費補助制度の拡充。質問です。子ども医療費補助制度について、所得制限の撤廃や対象年齢の拡大など補助内容のさらなる拡充を令和8年度に向けて検討する必要があると考えるがどうか。答弁です。本市では子ども医療費助成にかかる統一的な制度の創設を国に要望しているが、進展が見られず地方レベルで措置することが全国的な潮流となっている。こうした状況や市議会の付帯決議を踏まえ、令和7年1月に通院の補助対象を中学校3年生まで拡大したところであり、引き続き国や他都市の状況等を注視しながら令和8年度の対応についても検討していく。有田優子、市民連合市民の声。被爆体験の継承。質問です。被爆80周年を迎えた今、本市は被爆体験伝承者の意義をどう考えているのか、また次世代に被爆体験をどう継承していくのか。答弁です。被爆者の高齢化が進み、直接被爆体験や平和への思いを聞くことが難しくなっている中、被爆体験伝承者は若い世代に核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を願う広島の心を共有してもらう上で、今後ますます重要な役割を担うものと認識している。また本市では AI やVR などデジタル技術を活用した新たな被爆体験伝承に取り組んでおり、近日中に公開予定の被爆証言応答装置などで被爆者の体験や平和への思いがしっかり伝わるようにしたいと考えている。救急車のクラウドファンディング。質問です。広島県立病院機構は救急車購入にクラウドファンディングを利用するが、市立病院機構ではどうするのか。答弁です。市立病院機構では北部医療センター朝市民病院の所有する救急車が老朽化しているため、車両更新の選択肢として消防局で役割を終えた救急車の再利用を同局と協議しており、クラウドファンディングの活用は検討していないと聞いている。中原博美、日本共産党。ガザのジェノサイドやめよ。質問です。イスラエルによる攻撃でガザの子どもの死傷者は5万人を超え、飢餓など深刻な人道状況が発生している。世界に恒久平和を訴える本市は市長名でジェノサイドやめよと発信すべきではないか。答弁です。令和7年の 平和宣言で自国のことのみに専念する安全保障政策に警鐘を鳴らし、世界中の為政者に対話を通じた信頼関係に基づく安全保障体制の構築に向けた議論をすぐにでも開始すべきと呼びかけた。こうした呼びかけは、ジェノサイドという言葉は使っていないが、ジェノサイドを含むあらゆる暴力を否定するためにも行っているものである。自治体ができる支援の見直しを。質問です。就学援助制度は認定基準が生活保護費と同等の収入に見直されて以来、認定率は下がり、本市は1億円の支援を削った。命の砦裁判で生活保護基準額が違法とされたことを受け、本市独自に認定基準を見直すべきではないか。答弁です。本市の就学援助制度は、認定基準の基礎となる生活保護基準額が平成元年度のままであったことなどから、令和4年度に見直しを行った。今回違法と判断されたのは、国が平成25年から27年までに実施した生活保護基準の改定についてであり、この判決が直近の生活保護基準をもとにする本市の制度に直ちに影響を及ぼすものではないと考えている。桑田京子、広島清風会。平和都市法に謳う市民の協力。質問です。本市の都市計画は平和記念都市建設法のもとにある。第6条に住民の協力を得ることに普段の活動を義務付けているが、アストラムラインの延伸、中央図書館の移転などは住民の意見聴取など不十分である。両事業の住民の協力はどう取ったのか。答弁です。アストラムラインの延伸については、事業の進捗に応じ地域の意見を聞き、住民説明会を行っており、中央図書館等の移転整備についても議会への報告や市民意見の募集など所要の手続きを行っている。加えて、両事業において市民からの個別の意見についても随時丁寧に対応するなど、同法の規定を踏まえるまでもなく、住民自治の理念に沿って進めている。子どもを性暴力から守る。質問です。本市でも教員による深刻な性暴力があった。魂の殺人と呼ばれる性暴力、子どもを守る立場の教員による校内での犯罪に対し、どのような対策を取るのか。また、子ども自身が身を守る教育はどのように行うのか。答弁です。教員の採用にあたっては、過去に児童生徒に性暴力等を行い、教員免許状を失効した経歴がないかを確認している。各園学校では教職員への面談や定期的な研修の実施を徹底している。また、児童生徒が自ら被害に気づき訴えられるよう、発達段階に応じて性犯罪、性暴力に関する教材を活用した指導を行い、合わせて相談窓口を周知している。永井達也、広島維新の会。地域医療。質問です。広島県地域医療構想において、将来のあるべき医療・介護提供体制の実現に向けて、広島大学病院、広島市民病院、県立広島病院、広島赤十字原爆病院の4基幹病院の機能分化と連携強化を進めるとあるが、取り組み状況はどうか。答弁です。基幹病院の機能分化の取り組みとして、県の示す県立広島病院を中心に統合再編する新病院の構想は、病院完結型の医療から地域全体で治し支える地域完結型の医療への転換を進めるためのものである。本市も その取り組みを進める必要があるという考えのもと、北部医療センター朝市民病院と朝医師会病院を整備し、地域包括ケアの推進などに取り組んでおり、また広島広域都市圏内の医療提供体制の強化も図っている。ものづくり産業振興。質問です。自動車関連サプライヤーは、電動化による部品点数の減少や部品の共通化といった100年に一度といわれる変革期を乗り切るため、新規事業拡大も視野に入れた支援が必要と考えるが、本市の見解はどうか。答弁です。これまでの生産性向上等の支援策に加え、令和7年度からは事業領域拡大検討アドバイザー派遣事業を新設した。支援企業の現状を分析して、企業が有するコア技術や強みを整理し、市場調査や新事業の検討などを通して事業領域拡大プランの作成を支援している。森野高政、新生クラブ。多文化が共生できる環境を。質問です。広島市多文化共生のまちづくり推進指針の改定を通じて、本市はどのようなまちを目指そうとしているのか。答弁です。本市に在住する外国人市民は国籍の多様化が見られ、今後就労を目的とする外国人の増大が見込まれる。外国人市民が円滑に生活を営むことができるよう、外国人就労希望にかかる必要な情報を入国前の段階から的確に把握し、基礎自治体が地域の実情を加味した対策を講じることができる制度の構築が必要である。国際平和文化都市を目指す本市として、国への要望も行いながら、すべての市民が多様性と人権を尊重し、互いに支え合う地域共生社会の実現を目指す都市づくりを着実に進めていきたいと考えている。子ども医療費無償化へ。質問です。本市の子ども医療費補助制度は拡充すべきである。令和8年度予算で高校3年生まで拡大し、所得制限と一部負担を撤廃する考えはないか。答弁です。本市では子ども医療費助成にかかる統一的な制度の創設を国に要望しているが、進展が見られず、地方レベルで措置することが全国的な潮流となっている。こうした状況や市議会の付帯決議を踏まえ、令和7年1月に通院の補助対象を中学校3年生まで拡大したところであり、引き続き国や他都市の状況等を注視しながら、令和8年度の対応についても検討していく。亀井和夫、市政会。スクラップヤード。質問です。不適正ヤードが全国的な問題となっている中、早急に事業の届出制を設け、スクラップヤード事業者の環境対策が不十分とならないよう、環境対策要請を行える体制を作る必要があると思うが、どうか。答弁です。議員指摘の届出制の条例制定は有効な手段の一つと認識しているが、本市としては不適正ヤード問題への対応には全国で統一的な制度が必要と考えている。今後、法制化に向けた検討がさらに加速するよう、時期を捉えて国へ要望していく。また、当面はスクラップヤードに関する問い合わせ等があった場合には、事業者に適切な対応を要請するなど、市民の不安解消に努めていく。用語の解説です。スクラップヤード。再生利用が可能な金属スクラップやプラスチック製品などの物品、有価物の保管等を行う事業場。用語の解説でした。 本市職員の熱中症対策。質問です。年々猛暑が続くと予想される中、炎天下で勤務する本市職員の健康維持と業務効率向上のために、令和8年度には空調付き被服を貸与するべきと考える。本市の見解はどうか。答弁です。炎天下等で勤務する職員には生化シャツや夏ズボン等を貸与しているが、昨今の猛暑の状況を踏まえると熱中症対策はますます重要になると考えている。議員指摘の空調服は高温多湿な環境下での着用に限られる等の課題があるが、他都市における取り扱いを参考に調査・研究を進め、現場の声を聞きながら効果的な取り組みを実施していく。石川沙織、すずらん会。子育て家庭の孤立を防ぐには。質問です。身近な地域で気軽に相談できる場所が重要であると考えるが、現在の取り組みと今後の取り組みはどうか。答弁です。令和7年7月に市内16カ所の公募型の常設オープンスペースに新たに地域子育て相談機関を設置した。相談対象を拡大し、困難を抱える家庭の早期把握とともに、子ども家庭センターの保健師等との意見交換などを定期的に実施することで、適切な支援に確実につなげる連携体制の強化に努めている。今後は令和9年度までを試行期間とし、相談件数や内容、実施体制などを検証した上で、令和10年度以降、順次新たに地域子育て相談機関を設置していく予定である。不登校児童のゴールは。質問です。触れ合い教室に通う児童たちにとってのゴールとは何か。学校に戻ることを目的としているのか。答弁です。以前は学校復帰を目指して支援を行っていたが、平成29年にいわゆる教育機会確保法が施行され、学校に登校するという結果のみを目標とするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的自立を目指せるような支援を行うことが求められたことから、本市においても学校復帰も含め社会的に自立するための力を身につけることを目的とした支援を行っている。用語の解説です。触れ合い教室。不登校の児童生徒の社会的自立を図ることを目的に、市内6カ所に設置されている教室。用語の解説でした。西迫新平、自民党市民クラブ。乳幼児の遊び場。質問です。遊びが学びである乳幼児の遊び場を増やす取り組みとして、瀬野川公園に設置されているような乳幼児遊具の設置を推進してはどうか。答弁です。現在本市ではインクルーシブな公園づくりを目指し、その整備方針の策定に向けて取り組んでいる。インクルーシブな公園づくりでは、年齢にかかわらず誰もが楽しめることも重要と考えており、今後乳幼児向けの遊具の設置についても整備方針を策定する中で検討していきたいと考えている。用語の解説です。インクルーシブな公園。インクルーシブとは、すべてを包み込むなどの意味を持つ言葉。障害の有無や年齢にかかわらず多様性を認め合い、安心して笑顔で自分らしく遊べる公園のことで、インクルーシブ遊具などが設置されている。用語の解説でした。パンダの誘致。質問です。中国との平和的な友好関係構築の意味でも、ジャイアントパンダを誘致してはどうか。誘致にあたってどのような準備や課題があり、それらを踏まえ、誘致についての本市の見解はどうか。 答弁です。誘致のためには、施設整備等のハードメンテの課題のほか、専門の飼育や繁殖、研究を行うための職員養成、医療体制の構築といったソフト面での課題もある。さらに、保護、研究のための多額の費用支出が必要と聞いており、解決すべき課題が多い。現在、安佐動物公園再整備基本計画に基づき、新たな魅力を創出するための様々な取り組みを実施しているところであり、まずは本計画を着実に実施していきたい。田中勝、公明党。原爆ドームの特別史跡指定。質問です。原爆ドームが国の特別史跡に指定された意義について、本市はどのように捉えているか。答弁です。原爆ドームが史跡の中でも、我が国の文化の象徴とされる特別史跡に指定されたことは、本市がこれまで行ってきた原爆ドームの保存に向けた取り組みが、被爆の実相を守る取り組みとして国に認められたということだと考えている。さらに、原爆ドームを他の被爆建物とともに原爆遺跡として将来にわたり継承するための取り組み全体についても、被爆の実相を守る取り組みとして国の評価も得て普及できるようになることから、大変意義があると考えている。トイレカーの導入を。質問です。災害対策の一環として、トイレトラック等の導入を進め、国が推進する災害対応車両登録制度のネットワークに加わってはどうか。答弁です。本市の都市規模から想定される災害発生時の被害状況を踏まえると、トイレカーの導入には相当の購入費、保管場所の確保、維持管理費が必要となるほか、費用対効果の観点で様々な方策を検討する必要があるため、国や県の制度、動向を注視しながら、他都市の取り組み状況なども参考に検討していきたい。導入の際には、国の災害対応車両登録制度への登録を行い、ネットワークに加わることも視野に入れていく。山下正弘、市民連合市民の声。出会いから始まる地域の未来。質問です。出会い支援は人と人がつながる地域づくりの核にもなり、行政による出会いの創出は複雑化した現代社会に対応した公共サービスといえる。人口減少対策として出会いから結婚までの支援が必要と考えるが、どうか。答弁です。令和7年7月開催の広域都市圏協議会での県域全体で結婚支援に取り組んではどうかとの提案を受け、まずは若者等の意見やニーズを把握し、取り組みを検討する。また、若者等が就職、結婚等のライフイベントに関し、考え等を整理する機会や、知識等を提供するライフデザイン支援も重要と考え、令和7年度、市立大学でライフデザインの講義を施行実施し、効果検証等を行うこととしている。有害鳥獣のジビエへの利活用。質問です。本市初のジビエ処理施設が白木町で営業開始。駆除活動等捕獲物の有効活用は、捕獲数増加や地域活性化にもつながるものと期待する。捕獲した有害鳥獣のジビエとしての利活用推進の取り組みはどのようなものか。答弁です。令和7年度から捕獲物をジビエとして利用した場合の捕獲報奨金等の引き上げ、ジビエ処理施設の要望に応じた捕獲物の搬入、新たなジビエ処理施設の確保などに取り組んでいる。さらに、広域都市圏内における共同処理体制の構築を検討しており、 この中で捕獲した有害鳥獣をジビエとして有効活用できる仕組みについても検討している。豊島英子、自民党市民クラブ。学校給食の献立。質問です。本市の学校給食のデザートは月に 1,2 回程度となっているが、子どもたちの楽しみのために毎週月4回程度の提供日数に増やすことはできないか。答弁です。学校給食では栄養バランスの確保を最優先に献立を作成している。デザートは主たる栄養量等を確保するという役割ではなく、主に食の楽しさや季節感を伝えることを目的に提供しており、現時点では提供日数を増やすことは考えていないが、できるだけバリエーションを増やす工夫をするなど、今後の献立作成の中で検討していく。障害福祉の人材不足。質問です。障害福祉分野の慢性的な人材不足を改善するためには、制度の支え手である従事者の給料引き上げなど処遇改善が不可欠である。本市の認識と取り組みはどうか。答弁です。障害のある方への支援体制の充実に欠かせない相談支援専門員の人員不足改善のため、報酬単価を設定している国に対し、適切な単価設定や人材確保の取り組みへの財政措置等を要望している。また、本市とハローワークで就職フェアを共催し、事業者の人材確保を支援したり、専門資格を取得した従業員数に応じて、事業者に補助金を交付するなどの支援を行ったりしている。一般質問でした。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。